それを持ってですね、彼は危機になることだってどうしようって思いがありますし、またこのあのエジプトに入っていたら、私の奥さんあまりにも綺麗だから私は殺されてしまう、そして恐れを持ってその恐れから彼は失敗をします。神様を見失って人を恐れたときにアブラハムは愛しを捨て死んだのであります。で、経済的には財産の面では豊かになるんですけれども、でもこれがきっかけになってアブラハムと一緒に歩んできたロトはここで別れなければいけない。あまりの財産の多さに一緒に生活することができなくなる。そのしもべたちの間に、お互いしもべたちの間にトラブルが起こる。そして彼らは別れ別れになっていく。そしてそれは今日のところではなくこの後のところでありますけれども、14章に入っていくと、10章に入っていくと、今度はロトが引っ越していくところでトラブルが起こって、地域の紛争に巻き込まれて、最終的にはですね、アブラハムも巻き込まれてですね、最後はロトは全ての財産を失っていってしまう。私たちはね、罪が許されるわけであります。神様にの前に許されて罪が許される。でもその罪の、自分の犯した罪、自分の失敗のその影響や借り取りというのは残るわけです。影響は残り、借り取りはしなければならない場面がたくさんあります。私たちが過ちを犯して、もちろん神様の前に罪を犯すことによって許されるんですけれども、例えば、その、人を怪我させてしまったということであれば、その怪我は相手の中に残り、その人の痛みは残っていますよね。人を殺してしまうことがあれば、その死んだ人はもう帰ってこなかった。私たちが歩んでいく中で、本当にいろんな失敗をします。その借り取りは神様は罪許してくださる方でありますけれども、借り取りは私たちはしなきゃいけない。その結果はそれは引き受けなければならない、そういうものであることを私たちは今日のところでも学ぶことができるのだと思うんです。でもそのような借り取りをしなければならない、その失敗の結果は引き受けなければならない、そんな私たちはありますけれども、とにかくアブラハムは神様のもとに帰っていくのです。3節4節にこのように13章の3節から4節にこのように書いてあります。彼はネゲブから旅路を進めてベテルに向かい、ベテルとアイの間の先に天幕を張ったところに、すなわち彼が初めに着いた階段のところに行き、そのところでアブラハムは主の名を呼んだ。エジプトから追い出されたアブラハムは自分の信仰の歩みの原点に帰ってきます。そしてそこは彼が最初に祭壇を築いたそこに帰ってきて、それはその順番をもう一度彼が初めに築いた祭壇のところに行き、そのところでアブラハムは主の名を呼んだと言って、そう、彼はそこで祈るんです。そこで神様を求めました。そして神様の前に出て本当に騙されたんです。12章の後半のアブラハムが本当になんでと思うくらい本当にあっさりと失敗をしてしまうんですが、13章に入るとアブラハムは本当になんでと思うくらいものすごいしっかり立ち直るわけです。その秘訣は神様との関係です。神様を忘れていたエジプトでのこのアブラハム、神様はアブラハムと忘れなかった。でもアブラハムは神様と忘れていた。でも神様はアブラハムを忘れないで、アブラハムに介入して、ここに介入して、救い出された。そして、追い出された時に、アブラハムはもう一度神様のところに帰る。そこで彼は力を与えられる。神様と共に会える者は力が与えられる。この 十二章の後半のアブラハムと同一人物なんだろうかと思うくらい、はっきりとした態度で彼は、私たちも、私たちは弱い存在です。私たちは、本当にたくさんの失敗を犯す存在です。でも、神様のもとに帰っていくときに、これ力を出す。私たちは弱いものです。でも、そこに神様の力が働くときに、私たちは、立っていくことができる。万事がうまくいくのではないかもしれない。どうして、と、神様を信頼しているのに、どうしてこんなことが、ということもある。でも、その中でも、神様から力が与えられる。それが、神様の祝福なんだろうなと思う。だから、結果として財産が与えられることも、あったんじゃないかそうけれども、でも、経済的な繁栄自体が祝福なのではなくて、神様との関係ができて、その中で生かされて、力が与えられて、栄誉が与えられて、それが祝福である。ブドウの実から果汁が出ます。ブドウの実に本当に果汁が溢れるところに、本当にこの大切に扱わないと、溢れてきてしまうよ。そう、私たちの内側から祝福が溢れて周りに流れて、そういうような祝福を私たちもいただきたい。そのためには、ブドウの枝である私たちは、ブドウの木である神様ご自身につながって、いつも一本神様から栄養をもらっていただきたい。今日は、この聖書の箇所から神様と共に歩むことが、どんな祝福か、どんな祝福をいただくことができるのか、と思うので、財産がたくさんになったがゆえの、ロトとの関係がおかしくなった。まあ、ロトも別れて別の道を歩むことになりました。別のところで歩み出すにあたって彼は、なぜかロトに先に選択をするように、おじである自分が当然持っているだろう選択権をロトに。皆さん、考えてみてください。アブラハムはどうしてエジプトにいたんですか？食べるものなかったからです。この羊や牛や家畜に食べさせるものなかったからです。自分の使用人たちに食べさせるものなかったから、飢饉がやってきて、エジプトに行かなきゃいけなかった。そこでエジプトはどうしたんですか？エジプトで財産と財産が与えられました。何ですか？牛、羊、ロバ。奴隷およびラクダ、みんな食べなきゃいけないものですね。この中で食べなくていいものないですね。みんな食べたり飲んだりするものですね。羊、牛、ロバ、奴隷、ラクダ、みんな食べ物が必要です。で、アブラハムがこの帰ってきて、片方に緑の町場が広がっていて、片方に乾燥地帯が広がって、ちょこちょこ草が生えているだけの乾燥地帯が広がっている。そんな中で、皆さん、この大隊列でイスラエル・パルコニアですか？サハラ砂漠じゃないんですよ。緑があるにはあるけど。ところが、ヨルダンの平地の方は川が流れているから、青々としてたっていう。今は視界がそこに沈んでいるだろうという、ソドムとゴモラのあたりも、本当に緑が緑に増し増しであったという意味です。私たちは、アブラハムが一人でここにポツンと立てる情景を思い浮かべるかもしれません。どうぞ、二人で、お前どっちにする？あ、僕こっちにしますよ。そうか、私はこっちの。一人でポツンと立っているアブラハムを想像します。おそらくそうでしょう。でも、そのアブラハムの後ろには、奥さんがいて、白人たちがいて、ロバがいて、牛がいて、羊がいて、ラクダがいた。アブラハムは自分の身だけなんとかなればいいっていう立場のものをこの時はなかった。今回の震災も後にですね、テレビなんか見てましても、たくさん中小企業の社長さんたちが取材を受けていました。そしてなんとかこの会社を続けてきたい、いや、なんとか進めていきたいと思いながら、でも、どうしても皆さんを解雇していけなかった。いろんな方々が出てきました。
皆さん、もう必ずおっしゃるのは自分だけだったらいい。自分と家族だけだったら何とかやっていい。でも、この人はどうするんだ。本当に、何とか収入を得よう、何とか仕事を得よう、一生懸命になってくださるのが、いいの。いや、これは震災に会ってないから、でもまさにそういう中に歩いてる人が、自分だけだったら、自分と、まあ、家族までなかったら、でも、他の人たちも、彼らの性格も私の肩にかかってる。まさに、アブラハムの歩みはそういう歩みだったら、ちょっと人口なんか見ると、370人ですか、その、彼には、しがみつくものかは、こだわるもの、そのようなものかが最高だね。自分に言って。イエスは言われました。神の国と神の義をまず求めなさい。どうすれば、食べるもの、着物、すべては、されて与えられる。さあ、それを見てごらんなさい。どの花を見てごらんなさい。私を大事とした、神様を大事とした。どうすれば、全神様。神様との関係を第一としていきなさいと言ってますので、お待ちしたいみたいな。と、イエス様は神様と共に歩んでいるときに、私たちは、こだわりから少しずつ少しずつかもしれませんよ。こだわっていよう、このようなものにしがみつく必要がない。自由を。自分の評価もそうだし、プライドもそうだし、私たちが神様との関係が豊かになっていく中で、私たちは他のものを少しずつまた一つ自由に、私たちが歩んでいる中でいろんな戦いがちょっと思い通りにいかないことがあるでしょう。納得いかないこと、残念に思うこと、どうしてと思うこと、我慢ならないこと、人々の評価やエヴァリエーション、ね、あと俳優の面で納得いかないこともあるかもしれない。どうして声を上げなければならない場面もある。私はこんな機会を受けなきゃいけないのか、 そういう場面もあるかもしれない。でも私たちはそれも神様との関係で歩まされて自由を与えられる、そういう必要がある。それに縛られたり振り回されたりしない自由を主はお与えになるのか。でしょ、それに聖の37編を見ましょうか。聖の37編を、聖の御真ん中に、聖の37編、納得じゃないこと、評価がおかしいと思うこと、どうしてと思わせることがあると私は、この手紙の書を、こう言うと、この手紙の書を読まないで読めないこと、一緒に解説するときに、こう見なされて、不満されやすい。37章1節から8節です。悪をなす者のゆえに苦労を悩ます。不義を行う者のゆえに妬みを起こす。彼らはやがて草のように衰え、青菜のようにしおれるからで、主に信頼して善を行え。そうすればあなたはこの国に住んで安きを得、主によって喜びをなせ、主はあなたの心の願いを叶えられる。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主はそれを成し遂げ、あなたの義を光のように明らかにし、あなたの正しいことを真昼のように明らかにし、主の前に出し、耐え忍びて人を求め、この道を歩んで深える者のゆえに、悪い深い事を取り戻すのゆえに心を悩ますな。怒りをやめ、憤りを捨て、心を悩ますな。これはただ悪を行うに、これはそのままずれていきますけれども、悪をなす者のゆえに心を悩ます。己が道を歩んで深いもののゆえに、あるいは何事を取り入れたのゆえに、心を痛めます。主に地を信頼して、善を行え。神様は私にそのように招いていらっしゃるのです。どうしてって思いますか、私たちは。正直者が過去を見るような場面を経験すると、本当に、私も負けないくらい、そこがいいのかなって思うんです。なんかバカみたいな思いになっています。でも、でしょ、私たちにそれぞれ心になります。あなたは死を信頼して伝語を行えに、で私たちは振り回されないで縛られて生きることができるのであります。そういうものに振り回されないね。いや、もう本当に心を乱されることがあったとしても、本当に神様に入っていって振り回されないで立ち止まる、そういうチャンネルを持っています。人の評価、人との関係で損したとか、こうしたとか、そんなことを超えて神様が私たちのことを全てご存知だ。そして神様は本当に確かにそれに正しいことをしてくださるんだって信じている。主に目を向けてください。今日も悶々と過ごしていらっしゃる方がおいでかと思います。ですから主を信じて、神様はあなたがあなたを自由にしたいと思います。真実はあなたを自由にしますと、私たちは自由なつもりで結局いろんなものに縛られてもらわれている。でも神様は私たちを自由にしたいと思います。神様の中に神様の中に神様の前に神様に人との関係、この世的なもの自由を与える。今度は神様の豊かさに目が開かれています。神様の豊かさに大胆に使えるということですよね。このアブラム、ロトに選択権を譲って、アブラムの前に
広がっていたのは、医療にも立派ではありませんでした。反抗していた。薬価を入ったら出たりもしますけれども、間違いをするような声があります。彼の話には多くの人々の人生がかかっていました。先ほどお話したように、今の存在、自分たちの存在、そしてたくさんの家畜、多くの人々の生活が彼のことにかかっていました。でも、その一方で彼は子供でした。一人、でも言い分のことです。ずっとかかっていた後、彼はどんな寂しさや不安が起こっているのか。その彼に、主が尋ねていました。私はあなたにこの地を、あなたの前に広がっているこの地をあなたに与える。あなたの子孫はそのようになる。そしてあなたが行き巡る地、あなたが木に回る地、あなたが足の裏で踏む地はあなたのものになるんだ。このように約束をされて、アブラハムの子供ではありませんでした。神様がおられる、主が語っておられるので、神様がおられることということは、天国でどんなに神様がいらっしゃると、そして神様は彼に大胆に伝えていると褒められました。彼はこの時ネロの時代たいほどの小さな年もなかったんです。少しでも少しでも築き上げていたとか、そんなこと何も書いてなくて、本当になかったって。この人ずっと読んでいきますと、この先何十年ですと生き続けたアブラハムであります。そのアブラハムでありますが、妻を葬る地もなかったんです。妻を葬る地もなかった。最初に彼に与えられたのは、彼がこの地を与えてすぐ、もうすぐ与えられたかったということですね。そうじゃなかった。すぐに満たされたかった。そうじゃなかった。最初に与えられたのは、奥さんであるこのサラが、サラがサラなんですが、このサラが亡くなった。痛みの中で彼は妻を葬る土地も持っていなかった。住まってもらう、羊を飼ってそこで生活をしていい、その権利をもらっていたとしても、妻を葬る権利を持っていませんでした。土地を買わなければなりませんでした。その時に、時間があったらこのホテルやるんですけど、駆け引きでした。この人の言葉の裏を読まなきゃいけないケースが、いや、どうぞどうぞ、パパママ、本当どうぞ、思ってないじゃないか、もうどこでもいいですよ、チーム。いやいやいや、そんな、そしたらものすごい金額がかかる。そういう、この駆け引きを通って、奥さんが亡くなった時間に、神様の約束は私たちの、私たちの考えだと、私たちの考えの違うなんか、私たちの考えだと、神様が約束してくださったら、神様は何かとって約束しました。1年待ちました。どうして神様は何かとって、2年待ちました。まだ神様まだ与えられない。5年待ちました。どうしてですか。神様はもう出ちゃったんですか。私は勘違いして。アブラハムは、この時、その地帯、地差しも何もない、子孫を豊かに与えていても、子供もいない、そのような中でありました。現実的には、神様はこの時、何も与えていらっしゃらなかった。そして、この後も、何十年と何も与えられませんでした。でも、神様はアブラハムに、私を信頼してくれば、私は確かに与えるから。おっしゃって、私は一番禁止なんですから、それがなかなか危険したいと神様は出てきたので、神様は何もできないじゃない。いや、神様なんてさすがに無理だよね。例えば神様なんかいないんじゃないかって言い出す時もあるとしまう。この世の中の5年生活、10年生活なんて、そういうことがあると、私たちもそれくらいの時間の長さでものを考えなきゃいけないと思うんです。でも、
神様の長さはもっと長いですね。
アブラム生涯なんか見てると、その時から子供が与えるまで20年なんです。土地が与えるまではもう50年。
アブラムの生涯の長さを超えて時間をかけたけれども、神様は
小さなことであるかのような勘違いをして、時間的にも小さな、物質的にも小さな、財産的にも小さなことであるかのような勘違いをしやすいようにして、でも神様は大きい。この方は私たちに与えようとしていらっしゃる、与えようとし
ていらっしゃる。それはね、私もね、一番前になるのか、今本当に皆さんの祈りに感謝しました。平気な自由、寝ていくのまで本当に平気な自由を与えられて、もうあと夜の深海の祈りをさせていただいたんですけれども、そこの市民牧師として、体を寝て、体が痛かった。すごい名前で、体が痛かった。これ名前が。
でもですね、その奈良の教会が始まった頃、
本当にこれが、タコが生まれたんですね。タコが生まれて、おむつ、ミニおむつなんて、そんなに早いんです。今から30数年前なんですよ。戦後の布のおむつでね、洗いながらして。でも、あまりの大変さに、ご主人先生はお縫いした子ですね。
神様洗濯機は一番小さいのに行かせた機は、
で、ある日シアちょっとトラックの名前が来ましたけど、どこかのデパートのトラックがアパートに入れました。あ、いいなぁ、どこかのお家で洗濯機があるのかな、思っているそうですね。そこの洗濯機、おお、洗濯機だ、本当は洗濯機だ、いいな、トントントン、はい、洗濯機を取りに行く、いや、頼んでないですね、なんか面白いです、で、払ったんですよね、だからですか、確かに払ったに届けない、届けるようにという質問で、先生はそのお話をしたのが十数年前でした。その時、十数年前の会社ではまだ誰が本当に一番小さい先生、先生はね、本当に感謝しながら、あ、今感謝しました、感謝しました、本当に私は何を聞いて、願いを聞いて、私は何を聞いて、感謝しました、感謝したことでありますが、そこにちょっと思った。何でしょう、一番小さいって言ってもらっていいですね。神様が大きな人でね、神様が大きな人でね、本当に高い難題とかですよ。私は、実際なんでいいです。それで何とか私頑張ります。そう、私たちは、神の招き、
を信頼して死ぬのです。私たちは本能的な裏切りから自由に、あの人に持ってことか、あの人にも目の死に行こうとか、あの人は私の世の働いてないのにどうして発信するのか、そんなこと、そんなことじゃないですよ、本当に大変なんですけれども、でも、そういうことから私たちは自由になっていただくことができます。そして、自分の違う大きな神様に、大きなことを期待することです。いや、期待しているんです。世界を支配していらっしゃる大きな神様の方がいらっしゃる。信頼しているわけです。私たちのためにこの方は、イエス様を与える子供でした。ローマ教会の発祥の関係に説を応じして、ローマ教会の手紙の発祥の関係に、ローマ教会の手紙の発祥の関係に説を応じて、ご自身の御子をさえ惜しまないで、私たちすべてのもののために死に渡された方が、どうして義のみならず万物とも変わらないことがあるか。ご自身の御子さえも惜しまないで、私たちすべてのもののために死に渡された方が、一人子さえも私たちのために与えてくださった方が、御子のみならず万物をも賜らないのか、すべてのことをいただくのか。神様がどの大きなものを与えてくださったのか、大きな愛を私たちに与えてくださったのか、そしてこれからも私たちに与えてくださったのか、期待して信頼してこのように見せながら歩んでいただきましょう。お願いしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたがいてくださるからありがとうございます。私たちが歩む中では半分悔しい思いをすることもあります。悲しい思いをすることもあります。神様、納得いかないことも経験するかもしれません。でも主よ、私たちにはあなたがいるから感謝します。あなたを見上げます。あなたを見上げさせてください。あなたが全てを与え、あなたが全ての源を出してくださることを感謝いたします。私たちは大胆にあなたに求めます。どうか満たして、教会の必要を満たし、私たち一人一人も必要を満たし、神様、あなたが私たちが砂漠に出てきてもいつも養ってくださるということを経験させてくださいますようにお願いを申し上げます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。近くの東の前にお祈りしますでもしましょう。またこの後私たちが生産式になりますので、悔い改めること、神様の前に本当に悔い改めて許していただかなければならないことがありましたら、お祈りをして、お願いします。そして、